ということでございまして、
はい、
あっという間のね、あれでございますが5月もなんやかんやでね、
はい、
まあ私もこの番組で、ね、芸風も変わってきまして、
はいはい、
あの家族の話ばっかりしてますが、
うん、
子供がね、うん、来春は小学生ということで、
うん、
小学生といえば
ランドセル、
もうすごい、その通りランドセル、
うん、
もう買うんですよ。
もう買うって、あの僕分かんないですけど、噂に聞くんですけど、遅いぐらいじゃないんですか、うん、もっと早い人もいてるんじゃないですか。いや
だからもう実は特にもう注文してるんですけどね。
ですよね。
まあ僕の知らんとこでな、
うん、知らんとこでお父さんがやってくれるん
です。あ、そうそうそう、ランドセルはお父さんや、
お父さん
で、その前の下見みたいなのはもう先導、
はいはいはい、
もうなんや大阪まで行ってとか、
うんうん、
そんなんやった自分の時振り返って。
僕らの時は全然全然もう 1年以内というか、だからちょうど今頃ぐらい、うん、今頃かもうちょっと遅いぐらいだと思いますけど。
し、色は
黒。
いやな、
でも僕黒の横型やったんです、
う
ん
う
ん、
何横型って。
縦型ですやん、ランドセルって。普通はな、普通縦型ですやん、うん、僕横型や
った。なんでそれが欲しかったの。
なんか分からんけど、兄貴と一緒に、うん、兄貴も横型やったんですけど、
は
あ
は
あ、なんかその母親の友達がやってるなんかそのメーカーというかが出してる横型のランドセル。
それ6年間使った。
6年間使った。
へ、
まだ多分実家にあるんちゃうかな。
あ、そう、
うん、
だからまあ、今とにかく色のね、まあ、今更ですけどバリエーションがものすごいあるんですよ ね、
そうですね。僕の時でも黒と赤だけでしたからね。
そうやな、
ちょっとでも緑とか水色とか何人かちょこっとだけいてましたわ。
ほんま僕らの時はそんな子はほんまにおらんかった、
うんうんうん、
1人ピンク色がおったかなっていう程度ですよ。
はい、
でしかももう5、6年たったナップザック使ってたでしょ。何すかナップザックって。
ナップザック、
ね、何なんナップザックって。
その小学生でしか使わへん、
小学校の5、6年でしかない文化なんやけど。なんか変なキャラクターのさ、はいはい、なんか猫ちゃんみたいな、なんかあのどっかの信用金庫さんのキャラクターにあるなんか猫みたいな、
はいはい、
タマ&フレンズみたいな、
はいはいはい、
あんな柄よあれ、
あんな柄、ね、
キルティングみたいな、なんなんあれ。
あれね、ありましたね。
なんなん文化、遠足の時はナップザック持ってきてくださ い、 みたいな。
ありましたありました。
何の文化なんあれ。
自分で家庭科の時間作りませんでした。
作ったよ作ったよミシンで。
そうそうそうそう。
でも俺その自分のナップザックどこ行ったか全然分かれへん。
僕自分で作ったナップザックなんか和歌山市の家庭科作品展に出展されました。
すごいやん。
あの型紙があるからもうそれミシンでガッてやるだけなんやけど、
うん、
それでも出展されました。
ちょっと和歌山市って家庭科作品展ってあるの。
ありましたありました。今もやってんのかな。
和歌山市ってやっぱりあれやな、人口が多いからそういう文化が発展してるな、
うん、
ほんな僕らの地元そんなないで。
面白かったですよ家庭科作品、
ナップザックね、うん、ランドセルや
ランドセル。
そうで色も、
はい、
なんかまあ一応緑系のものをもう注文、
うん、
まあ子供が選んで
緑系、はいはい、おしゃれですね。
何がおしゃれなんかもう分からへんけどさ。まあね、色はもう自由にしたらいいと思うけど、
はい、
そのランドセルの形一つもカタログみたいにいっぱい取り寄せて、
うん、
いろいろあるメーカーもいっぱい 出てますしね、うんうん、その業者もいっぱいあって、
はい、
でもうわざわざ大阪まで見に行って、
うん、
でこれというのをまあ決めてね、
はい、
ランドセルを選ぶわけですけども、
はい、
ランドセルってそんな大事なのかなと思って、僕自分で選んだ記憶がない。なんかおばあちゃんから買ってもらったよって送ってきたとそのまま背負ってたようなイメージなんですけどね。
でもそれこそだからチェリーさんの時はその黒と赤しかなくて、縦のそのみんな同じような形しかなかったからこそ、
うん、
もうなんか
まあそうやね、
選んでもらったやつでもよかったんじゃないですか、まあ、今はもうだって ね選択肢が多すぎるから
色の選択肢から入るもんね、
うん、
形もいろいろあってなんかね横が蛍光で光るとかね、
あはいはいはいはい、はい、好
きなんでええやろと思うんですけど光るとか。なんかその点々のやつがその何秒みたいなやつがどうかとかね、
はいはいはい、
細かいんですよ、うん、何でもええやん
と。なんか開けて中のとこに柄が入ってるかとかもね、なんかあるみたいですね。
あるんですよ、ね、でそれを子供がその自分なりに考えて、
はい、
自分のその趣味っていうのを主張してるのがすごいな。僕そんな子供の頃自分の趣味なんか今でもないのにね。とあるかなと思ってね、不思議なもんやなと。
ねえ、うん、6年までそれを飽きずにというか使ってくれたらねいいですけどね、
まあ、もちろん ね、 でも僕としてはナップザックも好きなんで、ナップザックちょっと探しに行きたいと思います。、
はい、
参りましょう、せーの、
らしくあれ、
マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、もしねこの乃木坂46の枝日本でステッカーでも配るってなったらね、
うん、
大変ですね。
大変ですね。
ね、本当にね。ということで、このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント A のラジコクにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。さあ今週は
チェリーさん、今年の7月11日、
うん、
何があるか知ってます？
高校野球の開幕ですね、県大会の。
そうなんや。
開幕。多分ちゃうかもしれへんけど、それぐらいです。
それぐらいの時期ですね。
うん。
違います。
今年マスター更新して大変なんや、階段プログラム、え階段プロになって
大変や、
大変なんよ、
大変や、
今年今までみたいにあの切り替えたりとかもできへん
なってくる、
はいはいはい、スタジオ大変なんや、
大変、
え、そうじゃ、その話じゃなくて、
じゃなくて
何、
今もお声が流れてましたけれども、 久保しおりのファースト写真集が発売になるんですよ。
きた、久保しおりさんのファースト写真集、タイトルは？
タイトルまだ見て、
タイトルまだ、
タイトルまだ見て、とうとう
写真集、
写真集が出ます。活動開始から7年かな。
7年、やっぱり写真集が出るっていうのは人気のバロメーターなんですか？
そうじゃないんですか、やっぱり
アイドルにおける、ね、うんうん、写真集。
ご本人も写真集は出したいとは折に触れて言ってはったんで。
へ
え。でね、この発表をオールナイトニッポンでしてたんですよ、うん、
はいはいはい。
まあそのオールナイトニッポン始まる前の告知のインスタグラムかなんかで、はいはい、ご本人からその今日は楽しいお知らせ、嬉しいお知らせがありますみたいな感じで振ってたんで、うん、ああ何かなって思ってたんですよ。
何やと思ってたその時点では。
なんかそのまた映画かなんかドラマかなんか一個決まったんかなとか、はいはいはい、なんかかなって思ってたんですけど、うん、まさかの写真集発売。
あーねー、
僕もファン歴長いんですけどね、うん、久保ちゃんが写真集出すとは思ってなかった。
思ってなかった、
うん、
あそう、
ここに来て
あ
出すっていうのをまあ一個嬉しいのと、 あと、まあ、結構そのオールナイトニッポンでも結構テンション高く嬉しそうに喋ってはるのが印象的やって、
ほんまに嬉しいってことだよね。
うん、でまあラジオで発表してくれたっていうのも嬉しいですよ、そのファンとしてはね。
なるほど、
うん、でそこでいろいろ語ってて、その中で、まあ、そのロケ地をどこにするかっていう話があって、
はい、あれはやっぱりプーケットとかね。
そうそうそうそうそうそう、
水着前提やったらねタイのプーケット
サイパンとかね、
サイパン、もうアイドルの写真集といえばもうそういう海辺で水着っていうのはもう鉄板ですが、
まあ久保ちゃん一味違います。
あそう、
久保ちゃんの今回のロケ地、まあ、東京とかでもやってるんですけど、うん、
はあはあ、
あとは田代島と花沢市、
田代島どこ、花沢市、花沢市どこやね、花沢市って
宮城県にある田代島と山形県にある、あ、じゃあ尾花沢市、尾花沢市、
尾花沢市、尾花市長ですか、尾花沢市、
違います、
え、
この2つが、
ほう、
宮城の方は、うん、お父さんの地元、
お父さんの地元、
秋田の方は、あ、秋田ちゃん、山形の方は、うん、お母さんの地元、
何の写真集やねんそれだから僕で言うと父親の地元である尼崎と、はい、母親の地元である八尾出てるみたいなもんですか。
そういうことです。
どんなんやねんそれ。
そういうことです。
何やねんそれ竜家総社長の横で撮るのとあと塚口の駅前で撮るみたいな。
そうそうそうそう、
これ塚シーンができました。
塚シーンできました、う
ん、なんでやねん
思い出があって、
思い出があって、すごいですね、
久保ちゃんらしいなと思って、
うん、
そういうなんか親孝行というか、
うん、
ねえ、
ハートフルな、
ハートフルな感じでいいなっていうのがありまして、ほんで、LF のスタジオでも撮ってるらしいんで、
うん、
オールナイトニッポンオンエア中の写真も入るらしいんでね、どんな写真集になるか本当に楽しみです。
写真集って僕まだ買ったことないんでね、
うん、ねえ、ただ、うん、1年かけて撮ったんですって。
あ、だからそうなんやな、かなり前から構想があったってことですね。
だから1年かけて撮ってね、普通の写真、普通の写真集というか僕らがよく聞く話でいくと、うん、その1ヶ月2ヶ月の間にいくつか回って撮りますみたいな感じのが多いんですけども、
そうだね、
まあ、今回はご本人の希望でその美しい、まあ、東北大好きなんで、
うん、そうやね、地元やからね、
でその地元の美しい風景を、四季の風景を見せたいっていうことで、
ああ金かかってるってことや。
そういうことです。
制作期間が長くなればなるほど金かかってますから ねこういうもんは、うん、さすがですね。
楽しみですね。
あら、
うん、すごく楽しみです。
あら、
いい、ちょっと生きる希望ができました。
そうですか、
うん、
そうかね、高校野球も開幕して熱くなる、ね、
うん、
7月に、うん、そういう写真集も発売されて、うん、一服の清涼剤に、ね、うん、なるんでしょうかね、
うん、久保ちゃんも最近忙しすぎるんでね。
あ、そう、
タイが出たりとかも、
ね、タイガを見てるんですか。
見てない、
見てないんかい。ファンの肩紙にも置けない野郎ですね
この間その今日から出ますっていう日にちょろっとだけ見たら、うん、ちょうど出てるとこ映ってて、うん、あ、出てる出てるって思ってテレビ消しました。
あ、まあね、タイガドラマそのものに興味がないと、
そうなんすよ、
なかなか見ることね、
うん、
ないですもんね、うん、
楽しみです。
いや、まだますます活躍しそうですね、今年は。そういう意味で言うと、うん、
ね、
うん、まだ活躍しますか。でも写真集も出して、
それも出しますよ。あ、書いてあるわ、初挑戦となる水着とランジェリーカットでは、
書いて
あ
るわ、ま、だ今気づいたみたいに言ってるけども、そんなもう最初の今鼻の下書いてますけど、あんたもう最初の時点でその初挑戦の水着とランジェリーのとこ赤線引いてんねやろか、そんなもん。
俺今あのその喋るためにこのアマゾンのページを今初めて見てたんですけども、
いやいやいや、そんな
書いてあるわ、
そんなん最初にもうなんかあのね、告知サイトみたいな、なんかガールズなんとかみたいな情報見た時にますます
楽しみですわ。
なんやねんそれ。
どうぞ次のコーナー。
いや、次のコーナー早い、まだ14分やんか。ええけどさ、
そう、
あ、そう、う
ん、ねえ、うん、
なんか他にどうなんですか、新しいメンバーというかね、何期生何期生ってありますけども、頑張ってる情報はないんですか。
ね、オンエア的にはもう終わってるんですけど、5月の17、18にコンサートがありまして、
はいはいはい、
乃木坂46斉藤飛鳥卒業コンサートがありまして、
うん、
東京ドームで、
はいはい、
先行と一般発売とどっちもや、うん、鬼連打したんですけど、どっちも外れたんですけども、うん、
落選して、
うんうん、だからまあ配信で見ることになるんですけど、
はいはいはい、
ここでだからその1期生最後のエースと言われる斉藤飛鳥が卒業することになるんで、
そうやね、
このあと誰が活躍するのか、
うん、
もう今ほんでTBS の THE TIME っていう朝の番組、
あ、はいはいはい、
月曜日梅澤美波ちゃん、
ええ、
今キャプテンやってる
んですけど、エプロン姿で出てるやつでしょ。
そう、
うん、なんでエプロン姿なのあれ。
もともと本屋の店員っていう設定やったんですよ。
本屋さんの店員さんでエプロンしてます？
してるとこもあります。あります。
あ、そう、
あります
。最近本屋行けへんからな。
そうそうそう、うん、で声優設定やったんで最初
は。なんで本屋の店員っていう設定なの、朝の番組、あ、本屋っていう番組
なんかそのじゃあ THE TIME スタンドみたいな感じでその
情報を売ってるってこと。ほな新聞の販売スタンドじゃないの。よくほらあれなんか背の低い自動販売機やってさ、
ありますね、
新聞は買ったことないけど、
あ、ね、
あの宮井平安堂さんじゃ、宮井新聞本さんの前とかにあれスポニチとか売ってる、 あんなイメージじゃないの。
あんなイメージ、あそこまでじゃない、
あんなじゃない、
あんなじゃない、
ここが宮井さんの本社かと思いなが
ら。そう、
うん、
なかなかねびっくりするとこあります
よね。そう
こんなとこにあるんやん。
そう、ちょっとついでに駿河屋でも寄っていこうかみたいな ね、
そ う、 ですね、
そうじゃなくて、
でその THE TIME の朝を3期生の梅澤美波ちゃんがずっとやってたんですけども、うん、校内だから5期生の
急に若返ったの、
まだ入って1年経つか経たへんかぐらいの、
うん、
一ノ瀬美久ちゃんというね、ああ子に代わってやってるんで、
ああ一ノ瀬ちゃんちゃんと喋れてんの。
まあ喋れてますよ。
っていうかあの番組って情報番組なんでしょ、
うん、
あの梅沢さんとか何を喋んの。どうもおはようございます、天気でも読むわけ。
天気は読まないけども、そのエンタメコーナーの振りとか、
あ、続いてはこれですみたいな、
そうとかいうのをやってたりとか、あとは一緒にシマエナガダンスっていうダンスがあるんですよ。
シマエナガダンス
可愛いですよ。シマエナガダンス、
何のシマエナガダンス。
7時になったらね、うん、ダンスをするんですよ、みんなで。安住さんとか
天天体操みたいな。
みたいなやつ、ダンスするんです。
あ、そう、
それも可愛いんでね、ぜひとも皆さん、坂道メンバーがねいっぱい出てるんでね、
らしいです
ね、ザ・タイムは毎日ね。
だからそういうファン層ももちろんね、見越しての
そう
ブッキングになってるわけですね、
うん、だから乃木坂としてはねフレッシュなメンバーもねどんどん、ね、活躍していくと思うんで。
なるほど、交互期待と。
楽しみだなと思います。
あ、じゃあ早起きしてみましょう。
はい、
参りましょう、裏和歌山放送ニュース。まあでもそういう朝のワイド番組の作りっていうのはね、ラジオ的なとこもありますよね、
うん、
体操やってみたり、はい、ジングルやってみたり、あの朝からなんか楽器弾いたりね、
うん、
ああいうのもねラジオ的やなと思いますが、ラジオ的じゃないか。
こんだけ言いながら僕はあんまりその毎週見てるわけでもないんですけど、
見てないんかい。
でもたまに見て、ね、あの 朝起きてたまにテレビつけた時にやっぱ乃木坂のメンバー映ってたら、うん、ああ可愛いなとか今日も頑張ろうって思えるから
ねえ。まあそう思えるんや。だから偉いよな、朝早くの番組ってね。
ほんまに、
月曜ボックス。
ボックス。
この春からね、
はい、
あの月曜ボックスが
リニューアルしました。
そうなんですよ、避難情報もということで、
はい、
満載ということで、
うん、
まあ私も月曜日休みなんで、
はい、
あの家で聞いたりすることがまあ多いんですけど、はい、この月曜ボックスの楽しみ方をね今日はちょっと簡単に、
うん、
まずは初回ということで、
はい、
前もともとその単独放送、
はい、
あの新号発ラジオで元気でやってたコーナーが、
うん、
結構そのままスライドしてるんですよ、
うんうんうんうん、
あの月曜ボックスの中にね、
はい、
でやっぱりあーこれこのコーナーが本社初で聞けるようになったかっていうコーナーはがあるんですよ、
はい、
パーフェクト釣り情報っていう。
パーフェクト釣り情報、
これがね避難釣り具センターっていう釣り具屋さんがあるんですけど、
はいはい
はい、この店長さんが、まあ、今まではスタジオに来てその大桑のね、
はい、
やったスタジオに多分金曜日ぐらいのコーナーだったと思うんですけど、
うんうんうん、
来て喋ってたんですよ、うん、それが、今月曜ボックスに移って、
はい、
でまあ、今でもその引本さんとね、
うんうん、
店長さんがまあ喋って、
はい、
こんな情報がありましたとか、
うんうん、
いろいろそんな話をして、
はい、
まあ、コーナーは終わるんですけども、うん、その後の CM ね、
うん、
これがですね今までずっと新宮でしか聞けなかった CM なんですよ。僕はあの偽川さんの出番なんで僕が何か言うことはないんですけど
そうです、ね、
まあ、要は小田川さんの若かりし声で、うんうん、その結構季節ごとの追ファン待望のシーズンイン、
はい、
みたいなチャラランっていうものすごい特徴のある CM が今までずっと流れてて、
はい、
あれを聞くたびに、あ、気なんやなと思ってたんですけども、
僕まだその CM 聞けてない
ね。いや、これはね、ぜひ聞いてください、
はい、
結構小刻みに、うん、なんかその釣りのシーズン、
はい、
渓流ファン待望のみたいな、
うんうん、
シーズン間近とか、ね、
はい、
シーズンインとか、ね、小刻みに結構変わっていくんですよ。
あ、そうなんですね、
でなんか後ろにルアルアなんとかかんとかみたいな
はいはい、はい、
そのオリジナルのコマーシャルソングなのか、はい、それともなんか別のフレーズなのかが、うん、未だに理解できてないんですけども、はい、今まではほんまにたまに行った時にしか聞かなかったんで、うんうん、そのハテナはそれぐらいだったんですけど、今やもう毎週流れてるんで、はい、すごくね気になります、
はい、
ぜひこのパーフェクト釣り情報も、うん、聞いてみてください、はい、月曜ボックスまだまだ面白いとこいっぱいあります、うん、和歌山一の有名人
ジェリーさん、
ブブ全く誰も知らないこの間もね夜中10何時かなあれ会社出たんですよ、
はい、
12時なってなかったかな、うん、会社出たらね真っ暗な車通りも少ない会社の真ん前にパトカー2台止まっててさ、
はいはいはい、
なんでと思って、はい、ちょうど僕がフラッと裏口から出てきたら、うん、で僕は、まあ、怪しいっちゃ怪しいわなそやけどそこで僕はギョッとした顔とかして余計怪しくて、
ね、
職務質問されるかもしれへん、
う
んうん、そのまま別件逮捕されるかもしれへんし
です、ね、
だから勤めて平静を装うものの、はい、なんでこの時間にこのとこ2台もパトカー止まってんのかなって思いながら道をまっすぐ勤めてね、
はい、
平静を装って歩いていったら、うん、ゆっくりゆっくりパトカーも横の道路走んねやんか、やめてくれよと思って、
そう、
はい、妄想なんかこうドキドキするやん、
はいはい、
なんかね僕 夜中本当に会社の周辺よく歩いてるんですけど、はい、結構パトカーとすれ違って
そうなんです、ね、
すれ違うパトカーすれ違うパトカーみんな僕を不審な目でそれは見てませんよ、
はい、
不審やなとか聞こえませんよ、でもなんかこう僕を誰あいつっていう風に見てるようには僕は感じるんですよ、
はいはい、
そういうなんか視線を感じんで、
はいはいはい、
なんかその度に僕何も悪いことしてないし、僕はねこの時間まで仕事してたんですよって言いたいんだけど、はいね、なんかねこの間もその会社出たら2台パトカーってしかも窓開けてんねん、
だってでもあそこで用事ないって言ったらあれですけど、
まあ、おそらくそのスピード違反とかね、何かその暴走するバイクがないかとかそういう警戒をされてるんだろうなとはもちろん思ったんですけども、ね、その僕が歩道をちゃんと歩いてる時にね、そう後ろからゆっくりゆっくりした俺も興味ないふじ見てちらっとねえ、だってそんなところで捕まってもね、僕は歩きやから捕まる理由は何もないんやけど、
う
んうんうん、なんか何してはるんですかって言われても ね、うん、だって若いもんその裏から出てきてるからさ、僕
そうですね、
いきなり警察の人からしたらこいついきなり現れたな歩道にみたいな
うんうん、うん、
でしかも手ぶらやしね、手ぶらなんかいって話だけどそんなおかしいやん逆にな、
確かにね、何してるんやってなりますね、
何してるんやってなるんで、まあ、職務質問されてもおかしないから、うん、いやで和歌山一の有名人といえば、まあね、よくあの池田典彦さん、のりちゃんが自称してますが、はい、違うんですよ、うん、最近ここ3年ほどの和歌山一の有名人といえば、野尻技官っていうね、
それは確かに有名です、
毎日ニュース出てました
んで、そうですよね、
はい、まあ、その野尻前議官も今やあの退職しましたね、はい、前議官で今はあの大学の学事顧問とかをしてるんですが、
はい、
今月の、あなたを守る医療機器に、はい、登場している、
そうなんですね、
そうなんですよ、1ヶ月間土曜日11時半から、
はい、
10分間、
はい、
放送、この間びっくりした、野尻議官の声、前議官の声やと思う、
うん、
まあ、こういうあの意外な出演者もありますんで、はい、その辺はあの毎日新聞撮ってる方だとラジオガイドって言ってね、
うん、そうですね、
ええ、それが結構金曜日ぐらいに医療系の番組もガサッと載りますんで、
はい、和歌山面ぜひ見てください、
そう、ぜひ今日もね、この間もね、あれさ、サタデーミュージックエクスプレス載ってまして、うん、ドキッとしたやばいと思って
やばくない、
いや大丈夫かな、今週ちゃんと作ってるかなとかね、あ、乗るたびにいつも緊張するんですよ、はいはい、朝パッと開いてドキドキするんで、うん、あとはですね、そうですね、ジャロの機関紙リポート、ジャロにラジオ日本の大竹さんが三振を引いてるっていう謎の記事が掲載されてたっていう情報もあるんですけども、それどうでもいいですかね、
謎情報でしたね、
謎情報ですね、これジャロの機関紙リポート、ジャロにそのなんか各局担当者頼りみたいなのがあるんですが、はいはいはい、そこにそのラジオ日本の大竹さんっていう人がいてるんですけど、その人が私は沖縄の三振が好きだみたいなことを1ページにわたって書いていてですね、これ何なんかなっていうい
いですね、
はい、大竹さんにちょっとまだ聞けてないんですけども気になったというね、ということで今月もニュース満載
で、
なんか他にもいろいろあった、あの交通安全特番っていうのもね、
あ、そうありましたね、
ありまして、うん、もう今回はもうね、うん、鉄板というか、うん、もう本当にオールスターキャストで、
はいはいはい、
師匠方になればなるほどもうみんな絶好調、
まあね、そうですね、うん、
それぞれもう
ここぞとばかり
に、ね、縦横無尽にこの5分という短いリポート時間なんですけども、はい、もうグイグイと行くんで、うんうん、非常に聞きどころ、ラジオファンには、和歌山放送ファンにはたまらない、
そうですね、
安全特番になったんじゃないかなと、うん、合間の、ドライブミュージックもね、うん、たっぷりと、
たっぷりと、
もう中川さんがね曲いっぱい用意してなあかんよって最初1曲ぐらいでいいかなって、いや、はい、あかんよっていっぱい用意するってね、はいはい、いっぱい用意してましたんで、うん、大変だなというね、高齢者講習のリポートということで、
はいはいはい、
野々村邦夫さんが、
はい、
高齢者講習にチャレンジということで、うんうん、結構僕も高齢者講習ってあんなんなんですね、なんか、うんうん、聞いてたら何 その最初にいろんな問題みたいなのやって、はい、じゃあそれ一旦閉じてくださいって言われて、うん、別の問題みたいなこと言った後に、はい、さあさっきの問題何でしたかって聞かれると、
は
い、そんな分かるわけないでって。
若かったとしても難しいですね。
そうそうそうそう、若かったとしてもそれは答えられないですよ、うんうんうん、っていうようなことをあの高齢者講習でやって大変やったっていうのが終始あの出てきてたんで、ただ岡山さんの高齢者講習のリポートをする人材にはもう事欠かないんで、たっぷりとあるんで
毎年ね違う人がね登板しますからね、
登板する、ぜひねこれはあの今後も要注目していただきたいなと思います。以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
こぼれる笑顔 WBS 和歌山放送、和歌山局は 1431kHz、 橋本高野山局は 1485kHz、 御坊局は 1557kHz でお送りしています。
和歌山放送は AM 電波のほかにもワイド FM でもお送りしています。
御坊エリアと串本エリアは 92.4MHz、
924
AM と FM、 ラジオはダブルで
WBS 和歌山放送です。
さあエンディングです。
はい、
今月のエンディングテーマはクジラ夜の街で踊ろう命ある限りです。
はい、
お便りいただいております。
はい、
これはマズマのおいやんです。
はい、
このお便りをこの週で読もうか来週に読もうか迷ったんですけども、うん、もう今週読んじゃいましょう。
はい、
いつも楽しみに土日のアーバンライフらしくあれを満喫しております。
ありがとうございます。
中川智美さん、月始め明るくて生き生きした笑い声がたまりませんね。うん、サンキューお気をつけて。
はい、
では恒例の裏日高ニュース。日高地方の奥座敷と言われております霧目川の源流部、はい、川俣観音さんに、
はいはい、
某有力大技師と自治体の長さんが尺投げなる花木を植樹されたとか某地方紙で読みました。その後たくさんのゲストが参拝に往来されたそうです。喧騒も収まったようなので見に行きました。渓谷に無数の尺投げが植えられすでに散ったのがほとんどでしたが、うん、10本ぐらいまだ紅の花をつけていました。
はいはいはい、
都会生活の皆様に一目見ていただこうと写真添付しますということで、大物大技師の先生がですね尺投げを植樹する様子の写真がですね、これはもう、やったろうくんが来たら大喜びやったでしょうね。この記事素晴らしいです。
素晴らしい。
国道425号はマズマの歴史と、町内完成祝い植樹ということでね。うんうん、マズマって僕あんま行ったことないんでね。うん、
でもねマズマの親に会いにというか行きたいですね、やっぱね。
そうですか、ね、そうですね。
レジェンドリスターですから、もう今となっては
そうやね、今やもうこの番組にとってはそういう存在でございますんで、うん、はい。ではごきげんよう、週末を楽しみにしつつ提供はマズマのおいやんでしたという
。ありがとうございました。
ありがとうございます。まあ、あのこの記事のコピーはまたじゃあやたろくに送っておきたいと思います。はい、はい、ということでもうあっという間に5月も終わりですけど、うん、もう当然今あれでしょうね、週に 1,2 回トレーニング行って
もう行ってますよ
ね。
うん、もうバリバリ。
何、お腹が痩せてきたらいいわけ。
まあお腹ですね、まずは。
まずは、
うん、お腹と背中。
お腹と背中、
うん、お腹と背中肩周りがねちょっとね、なんか
肩周り
嫌なんですよ。
えらい贅沢な。
なんかじゃ後ろから見た時になんかたまに写真とか撮られてみたらね、なんかでかいなって、
あ、丸っこいなという、うんうん、だからそれをまずはやっぱり改善していく。
そう、
はあ、じゃあまあコツコツとね、うん、諦めずに。
そうですね、
はい、じゃあ今からしゃぶしゃぶ食べ放題なんで
行きましょう。
行きましょう。ということでここまでの間私チェリーと
アシスタント編のラジコくんでした。
絶対痩せへんな。また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。